ーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて、メキシコスペシャル第2弾、第82回を迎えるニューヨーク、コリンゴラジオ。本日は、メキシコはトゥルムよりお届けいたします。ここトゥルムは、ラスティックなビーチリゾートで、カンクンから車で2時間ほどで、マヤ遺跡などの歴史も深く、今カンクン以上に人気のあるエリアでございます。そんなトゥルムからの本日の放送のゲストは、トゥルムでホテルを経営されている伊藤雅美さんと娘ちゃんのルモエちゃんです。どうも
こんにちは。
こんにちは。ルモエちゃん、こんにちは。いや、実はですね、私も今日はまさみさんのホテルに滞在で宿泊いたします。いや、本当に素敵なホテルですね。
ありがとうございます。
びっくりなのが、動物多いですね。
動物が
ね、あのロバさんから犬何匹でしたっけ？
17匹。ここにはいないですけど、いつも
ねえ、
たまにローテーションで連れてきますけど。
で、猫ちゃんもいるんです
か？猫はあの勝手に住み着いてしまって、
勝手に住み
着いて
しまって、ルートが今世話してますね。
あ、そうなんだ。ドゥドゥちゃんが世話してるのね、猫はね。そう、またこのホテルちょっとね、え、普通のホテルというか、本当にラスティックでありながらゆったりできちゃうっていうか、もう海目の前ですもんね。
ねえ、綺麗ですよね、トゥルムの
海はね。風もいいしね。ということでね、今日はちょっと、まさみさんとドゥドゥちゃんね、いろいろ聞いていこうかと思いますけれども、まずですね、まさみさん、トゥルムに在住して何年になるんですかね？
10年です。
10年来ました。なんかあれですよね、このトゥルムってどんな街なの？なんかすごい、最近すごい急上昇というか、そうですね、人気がドーンと出てきて。
最近ですね。
最近なんですね、やっぱり。
数年に、ニューヨークの方がよく来るように、
行く感じ
になりました、
なんか急に人気が出ちゃう。昔はどうなんだったんですか？
昔はもともとはすごい、あのヒッピーの人たちってよくいい場所を見つけるんですけど、もともとはすごいヒッピーのメッカみたいな感じで、でだんだんあの小さなホテルができて、てたんですけど、急にみんなにこう目をつけられ
はい、はい、
どんどん、
はいはい、開発されてきて、
そうですね、人があの口コミみたいな感じでトゥルームがいい。
でも結構にぎわってましたもんね。
すごいにぎわ、昔はほとんど車も夜通らないぐらい静かな、夜7時には電気もないぐらいの、そんなホテルが多かったんですけど、あと電気もいまだに電気が通ってなくて、各ホテル自家発電してるんですよ。
自家発電
で、うちはソーラーパネルと、あとジェネレーター、で毎日供給してるんですけど、そう、もう本当 そこがまあ私にとってはそこがまたね、ちょっと面白い。
そう、でもなんかほら、一応日本生まれで日本育ちですよね。
はい、はい、
ご出身は？
私は愛知県です。
愛知県出身、
はい、
その愛知県出身のまさみさん、急に生活がガラッと変わったんじゃないですか？
そうですね、
メキシコに住むって。
そう、メキシコはもともと来るつもりはない、あのもともと外国は、旅行してたんですけど、逆に例えば、インドネシアとか、アフリカとかは行ったことがあって、でもメキシコは絶対に行かないなって思ってたんですけど、
人生そうよ ね面白いもんでなんでまたメキシコは行かないけど、もっとこう、
そう、もっともっとあの不便なところが自分は好きだったんですけどね、もともと。
なんでまた
生きてる感が
生きてる感がねはいはいはい生きてる感がね、
う
ん、
そう便利すぎるとちょっとね前にそれがスムーズにいくとちょっとあんまり
なるほどね
なんですかね
変な人みたいですけどいやいやでも分からなくもない、うん、でも生きてる感ないですよね便利すぎると
便利すぎると自分がその なんかの機械の一部みたいになった気がして
そうですね
そう
じゃあまたなんでメキシコには住まないだろうなと思ってたのが急展開で
そう日本で働いてたんですけどちょっと鬱っぽくなって、はいうん、あるきっかけで、
はいはい、
でそれで、もうあんまりベッドから出られない時にうちの父親が、うん、もう明日にでもチケットを買って、まあ、姉がメキシコに住んでたので、うん、その時に、
うんうん、
チケットを買って、うん、明日にでもメキシコの姉のところに行けって、
うん、
こんなところでいたらダメだって言ってでそれで。でもチケットを買って、まあ、とりあえず姉のところに行こうそれだけ考えて、
うんうんうん、
もうあんまり先のことその時はもう打つねあんまり何もしたくない時ってある挫折
とりあえずね
そうとりあえず行こうと思って、うんうんうんうん、でたまたま姉がカンクンで住んでたので、うん、行って、うん、でちょうどその時あるホテルの日本人のコンシェルジュの人がちょうどその人は結婚されてて他の州に行くから代わりの日本人を探してるって言ったからその人の、うん、
代理みたいな後釜みたいな
感じで、うん、面接に行って、うん
まあ、公認だ
公認
の人を
そう、
うんうん、
そうすいません日本、
うんうん、
で全然スペイン語話せなかったんですけど、
うん
まあ、英語と日本語で日本人 の、
うんうんうん、
お客様を助けるコンシェルジュとして仕事を終えて、
うん
まあ、でもそんなに給料は別に日本と比べたら全くいい、うんうん、ね現地採用とかなので、
うんうん、
別にいいわけじゃないんだけど、うんうん、まあ1年、うん、スペイン語を、
うん
まあ、勉強しよう、
うん、
で他の言語に、ね、自分がそこの世界にいると、うん、あんまりいろんな昔のこととか考えなくていいから、うん、ちょうどいいかなと思って、うん、1年そこで働く決心して、
うん、
メキシコ人の人たちと一緒にでもみんな、うん、もういい人たちみんなドラマチックなんですよメキシコ人は
熱い感じですもんね
そう
あ本当なんですねじゃあ
そうドラマチックなんでもうみんないろんな私よりもっと大変な、
うん、
みんな人生を送ってる人たちが、まあ、普通にみんないてそれを、うんみんな働きながら、
うんうんうん、
働きながらいろいろ話を聞いても、うんうんまあ、私の悩みなんてちっぽけだなぐらいに思うぐらいみんなドラマチックでそう
じゃあスペイン語は独学
一応カンクンで週1とかで、うん、学校
行って
2時間ぐらいかな、
うん
やったけど、まあ、もう本当初めはねもう全然何言ってるか分かんなかったけどそう急にこうわーって分かる時が来て
ずっとそう突然、
まあ、突然こうドアが開くみたいな感じで全てが言ってることが急に分かる日が来るんですよ、うんうんうんうん、突然わーってこれあーと思ってそこからが楽しくなっちゃってでまあ、
そうすると聞き取れると喋れるようになってくる
そうそうそう冗談とかねみんな冗談言う人たちだから、
うんうん、
もういつも何に関しても、
うんうん
まあ、会話でも相手をけなしで笑いを取ったり自分もけなしてなんか大阪の人みたいなみんな
メキシコ人実は大阪人と
そうなん
かぶってた
みたいなそう似てるみたいですだからなんていうのかな楽しくなって
ボケとツッコミみたいな
そうそう
へ
であそこからなんか楽しくなって、
うんうんうん、
ちょうどそう、そのきっかけ、
うんうんうん、
それでもうちょっと言おうかなと思って、
うんうんうんうん、でも一応1年とかそのくらいちょっといたら日本に帰る予定ではいたんですか？
いたんですけどね。
どうしたんですか？
あそこで旦那と、うん、今の旦那
ご主人と出会ったんだ、うん、でもほら一応国際恋愛で国際結婚ですけど今度結婚っていう選択もまた大変という
か、ああなんか自然の成り行きですね。
自然の成り行き？
そう自然もうなんかみたいな感じでトントン。
自然の成り行きで？
そう自然の成り行きで、うん、あもう会ったとかって
会った時に、
ね、もう会った時だったか忘れちゃったけどなんかある時もなんか体に電流が走る感じの出会いだったからもうこの人以外はないなって思ったって。
じゃあ将来のパートナーっていうか結婚するんだろうなと。
あそういう結婚とかは全く考えてなく、
うん、
当時28歳だったかな、
うんうんうんうん、
ちょっと年下だったけどもうこの人しかいないなと思って
っていうことは結婚ってこと？
結婚ではないんですけど
だってこの人しかいないって
将来結婚全然結婚っていうのは考えてなくてもうこの人と一緒にいたいってそれだけ
あ
この人と一緒にいたいなってなって、うん、
でとなったら帰れないですね日本にね
そうして、うん、いるうちに子供ができて、
うん、
でその後、まあ、まあ結婚みたいな感じ、まあ言ってまあ、一般で言うと結婚、
うん、まあまあ形というか、うん、
サプライズでね、
うんうん、でもそれ分かる感じがします。
しますか？
はい、私も結婚の意味はよく分からなくて結婚してないんですけど、うん
一緒にいたいからいるみたいな。
そう
それで、
うんうん、見たいからね、うん、で、まあ、結婚は、まあ、一応家族の形みたいな形で
そう、うん、向こう、うん、その結婚も向こうのサプライズで急に今日は病院についてきてくれって言って行ったら、
はい、
実はそこが市役所の場所で、
入
ったらみんなにこうやってあ
おめでとうサプライズ
で私まさか結婚するとは思ってなくてまあ言ってみれば彼は自由な人だったから結婚は考えないし、
うん、
結婚はしない人だろうなっていうのは分かった上で私は一緒にいたいって言ってお互いまあ信頼関係を築くっていうのが私の一番のなんていうのかな。
じゃあ全くのサプライズだったんです
か？そうですね。まあ、そういうちょっと人と違うことをやるところまで、でその人が、うんここのホテルを始めた頃かなに出会って、
うんうん
うん、で私が来て、うん、で一緒に
経営してるようになる。それでこのホテルなんですね。
そう
は
で生まれて、
うんうん、
で結婚になって、
うんうん、
でまあまあトントンに聞こえますけどまあいろいろ
あります。人生はいろいろありますわね。
でまあ今ここに来て10年も経っちゃったけど、そうここに住むとなんか浦島太郎のことをよく思い出すんですけど、
時間が一
定に、そう時間が、うんうん、そうここだけなんか時間の軸がなんかちょっとずれてる気はしますけどね。
ゆっくり流れてるってこと？
そうゆっくりなんですけど、うん、
でも繰り返ってみると、
繰り返って。それぐらいなんかいろんなことが毎日本当いろいろ起こる、
うんうんうん、
いいみたいなことが、まあ、まあ電気とかもそういう不便さもあるんですけど、なんかまあ街で住んでるのとは全く違ういろんなハプニングがあった10年だったかなだからね、清美さんから連絡もらった時にも、うんうん、 私ってトゥルムに住んでるんだじゃあ自分がそのトゥルムでなんでこんな遠いところにって思うかもしれないんですけど、
うんうんうん、
自分にしてはこうなんかトントントントンと来て、
うん、
で自分でもなんかあまりトゥルムっていうのを自覚するよりも、うん、もう本当にね、まあすごい好きな人に会ってその人と一緒にいたいなって思ったから来たわけであり、
うんうん、別にトゥルムだからっていうわけ、
ね、わけではなかったんですけど、でもなんかトゥルムはなんかある意味特別な場所で、あのよくみんな住みたいって言って来る人もいるんですけど、はいはい、会う人と会わない人が あるので、もう会わない人はもう逃げるようにもう出てくる場所を、まあ、メキシコ自体はもう日本人にしてみればなんか私もまあすごい愛着がある、うん、まあ、第二の故郷くらい、もう人もみんな明るいし、いろいろなものを背負って生きる、生きながらもみんなすごい明るい。
あのトゥルムとかはなんかほら海があってなんとなくこう穏やかな感じですけど、うん、メキシコ自体は犯罪、結構犯罪都市だった
り、ね、うん、
じゃないですか。
そう、
外部からのイメージとしてはなんか麻薬ディーラーとかそういうなんかね、なんかカーテロとかいそうだね
多分普通にいると思うんですけど、うん、あの毎日すれ違う中に、
うんうんうん、
あの関わるか関わらないかラインっていうのが多分あの見えないようで結構見えてるから、
あ、なるほどね、
自分が例えばそのディーラーとしてそういうことを、物を売らなければ自分に危険はないし、
うんうん、
みたいな、その人たちはその人たち の領域があって、うんうんうん、そこにあの関わらない分には全く、
なるほどね、なんか多分映画とかドラマの見すぎたんだと思うんですけどね、外部はね、
うん、だから危険はないですけどね、自分自身もそういう、
うん、
まあ、例えばお客さんとかで来るだろうし、
うん、あ、そうですよね、うん、
でも全くあのみんなもともとはいい、それ、まあ、それは職業
だまあそんなこと言ったらニューヨークだって
そうだよ、
ね、昔は犯罪
のニューヨークすごいんじゃないですか、もっと、
いや、あの、うん、あの70年代80年代はね、かなりあの犯罪としてはあったんですけど、2000年になったら随分ね、まあもちろん犯罪起こってますけどね、でもそうですよね、住んでるとそういうのはやっぱり、
そうで、ね、ニューヨークに流れてきますからね、もう物資はここのメキシコのその人たちあってのニューヨークの
そうですよね、
人たちの消費を賄うためにみたいなの
がありますよね、はいはいはい、あ、ります、
一番多分、
なんかそう、いや、なるほど、そういう風にしてメキシコに至る、いやいや、今変な締めだったんですけどね、締めが変でした、締め
っていうか、そう、たまたま、うん、そう、それでトゥルムに来て、うん、であの、まあ、トゥルムは、まあ、カンクンよりも私はトゥルムは自然が、まあ、その当時10年前とかは、うんうんうん、とまだ自然もこんなに今ホテルゾーンですごいホテルが立ち並んでるんですけど、
うんうんうん、
もう7時になったら電気がないところもあったりするぐらい、うんうん、もっと穏やかで、
うん、
車も少ないかったのがこの10年でもう外資がドーンとすごい、すごいですよ、アメリカ人、カナダ人、まあ、フランス人、イタリア人、みんな、まあ、投資も目的もあるけど、 そのトゥルムが注目
度高いですよね、
どんどんどんどん土地の、ね、値段が上がって、そういう意味でもすごい注目されてて、
うんうん、ってことはこうだんだん少しずつ少しずつ変わっていくじゃないですか、
うんうん、
どうです、こう昔のトゥルムから新しい形に変わっていって、
あ、まあ、あ、渋滞があるぐらいで、うん、自分の、うん、 あのシンプルなライフスタイルはキープできてるので、うん、もうそれ目的だったら全然文句はないぐらい大きいショッピングモールとかまだないし、なんていうの、もう基本的に必要なものだけがあるから、それぐらいシンプルな面では私はそれがすごい好きですね。あんまり別に外に食べに行くこともほとんどないし、昨日レバノン料理をすごい久しぶりに外食に来て食べに行ったんですけど、たまたまお客さんたちがレバノンとメキシコ人の多分ゲイのカップルの方で、であのレバノン料理をやってるので、あと
美味しかった、
ほぼイタリアンばっかりですけどね。
イタリアン多いって聞いたんですけど、ねえ、なんかこの界隈美味しいイタリアンも、
逆に日本人のやるイタリア料理とかだったら美味しいだろうなと思うけど、
ああなんか繊細そうで ね
イタリア人のやってるイタリア料理ってどこ行って何が違うのかなって分からない。
そうです ねイタリア人じゃないし、
そう、
じゃあトゥルンは変わりつつあるけれども、
そう、
まあ、そこまで
そう、多分本当に今トゥルンのなんかその流れ的にこのヒップスター向けの建物が
はいはい、
ショップにしろレストランにしろ、
ホテル
も、そういうのがどんどん増えてったんですけど、
まあ、でもそれでも昔からのホテルもずっとあるわけですね。
そうですね。
いやじゃあそんなまさみさん、将来の夢とか野望はあります？
今を生きる、あの日々毎秒毎分今を生きる、それ
が
夢、もうそれが一番幸せかなと思います。
へえ、将来とかじゃないんだ。
将来はあんまり考えても、
将来とかあんまり考えない、
今を一番楽しく、精一杯、まあ、こなしてる、 今こなしてる感があるんですけど、私の中で忙しいし、
でもほらあんまりトゥルムってゆっくり時間が流れてそうで、今を生きるってなんか、だってなんか
そう、でもそうまさに、ここだから、多分その価値が分かるっていうか、
その価値、
そう例えば朝起きて朝日が見れ、でそれとともに一日を始めて、私の場合は仕事して、あの子供と接し、ね、自分の子供と接して、で、まあ、ホテルの仕事もするんですけれども、あので夜になると星を見て、その1日の区切り、もうそれだけでいいじゃないですか、なんか。
うわー贅沢すごい贅沢、
もうどんだけシンプルに、あの自然と自然のリズムで生きることが自分にとってはあのすごい、まあ贅沢や、まあでもそれは求めれば、みんなできるわけですよ。多分私はそれのシンプルさを追求して、できるだけ、あの自然の中で風を感じたりとか、もうそういうことが私にとってはすごい贅沢というか好き、
でも今こう生きて精一杯、未来とか全然考えない、
考える余裕がないっていうのもあるけど、
余裕がないの、未来を考える余裕か、なんか
でも何をどうしたいって、ね、あのー、 本当に自分と周りの人がね、うん、幸せで、うん、もうそれ以上望むことはない。
何ね、その未来を考える余裕がないっていうのは、なんとなくほら私ここに来てゆったり時間が流れてるような気がして、うん、余裕とかありそうなんですけどない。
ちょっと違うのかしら。いろいろ出来事起こりますからここ。
本当に怒るって、
いろんな例えば急に、あ、例えば去ってるロバが、うん、お客さんのドリンクを飲んで酔っ払ったとか、まあいろんなありえないことが起こりうる。何があったかな。あ、急に、まあ、電気がね、停電してしまったとか、
うん、
ま
あ、うん、そういうハプニングが
毎日何かあるんですよね。
毎日起こるんだ。そうそう、だからその毎日の それを精一杯
生きて精一杯
だから未来を考えてる余裕は
余裕、うん、みんなのどう、あんまり将来のことを考えると、あのその通り、あ、例えばなんていうんですか、頭がだんだんもうい
やいやいやいや、これもハプニングですもんね。まさみさんにとってはね、こんなインタビュー急に来たなみたいな。そう、
なんか将来のことを心配したりするのって余裕があるから
心配する
できること。でも今をね、私はここにいることによって、うん、毎日をその瞬間その瞬間を精一杯生きないといけないから、
未来を考えてる余裕がないってことか。
うん、そう。だから先進国とか、まあ、言ってみれば、うんうんうんうん、そういう人たちは、うん、多分将来のことを心配する余裕があるから、心配することによって逆になんか幸せじゃなくなっちゃう。
うわー、なんかニューヨークから来ているものとしてはズキンときましたね。なんとなくほらニューヨークみたいに忙しい街って毎日がもうけたたましく数秒で流れていくわけですよ。だから勝手なイメージでほらあまりに毎日が早く流れるっていくんで雑に生きるじゃないですけど、余裕なんてないと思ってたんですけど、でもよく考えたら、あ、将来になったらこうなるために頑張って毎日毎日とか言って、うん、将来のことを考えて将来に希望とか夢とか野望とか持つけれども、うん、それって実は将来を考える余裕があったってことですよね。なんか余裕なんてないかと思って行ったのに、
う
ん、その将来のこうなってみせるために今やってるとか言ってるのは実は余裕があったんだ。
そう、余裕がある、余裕があるですねって変な日本語。
まさみさんはもう本当に日々毎日を
生
きなきゃいけないから、将来の
そう、たまにこんなあのここら辺とか私もそんなセットする余裕もないから
眉はセットする余裕もないと。うわー、
どうなんですか、ね、
これはびっくり。
でも毎日月は見て、月の満ち欠けと自分のバイオリズム の変化っていうのは分かるんですけど、
すごい
月の満ち欠けとかと生活するから、28日周期の、
うんうん、じゃあ満月とか新月とか、
そういうのを、ああそうか、今日そういえば今日は月はこれぐらいだったからみたいな、そういう生き方。毎日月見ないじゃないですか、ニューヨークの
に住んでると見えない人かもありますし気にしてなかったりします
ね。気にしないですよね。
気にしない。星とかもなんか街が眩しいから、うん、星なんかあんまり見えないし、
そう
キラキラしてるから街がね、
あしてるから。でも本当マヤの人たちはあのよく天体観測をしてた人たちだけれども、うんうん、本当そういうリズム、もうほんまさに今 ここで海の潮の満ち引き、月の満ち欠け、うん、もう それが全てこう 順繰りになった生活をしてたんだなっていうのをすごい。ジョミさんまとまりますかねこの。
まとまりますよ。
いや、とかそういう話。
いやいやいやいや、これ聞いたら住みたいと思う人。
本当に
出ちゃう出ちゃう。
でも本当本当ここに住んで思ったんですけど、うん、あの街ができるっていうのは世界中に、
うん、
それはやっぱりなんていうのかな、まあ、あんまりあれだったらカットで
いいけど、いやいやいやカットします、
うん、結局はその街っていうものを作る意味っていうのは、うん、その例えば私たちの文化的な要求を満たすというよりも、
うんうんうんうん、
その街があることであの税金の吸収がいいからその街っていうのは潤いますよね、
うんうん、
でも本当に人間一人それぞれの人間が人としてやっぱり、うん、あすごい体が休まるとか自分のストレスがなくなるっていうのはやっぱり自然とのコンタクトがないと、
だからニューヨークの
人はやっていけない、絶対
体休まらない、
休まらないでしょ。でも頭はすごいこうはっきりしてどんどんどんどんね、うん、回転も
速くして、回転は速い、
それで稼働率が良くなるというか、まあそういう面はあるけれども、自分が、うん、あこうあ幸せだなっていうものはやっぱりそのいいバーに行ったからとかいいものを持ってるかとかそういうことじゃなくて、
あいい家にアパートに住んでるとか、うん、そういうことじゃなくて、
いい家とかじゃなくて、うん、この自然のシステムの一部になった時になんかこう満たされる。
ニューヨーク難しいな、うん、だって自然はなくにしもあらずなんですけど、
まあいい人と出会えたりする確率も高い、
人も多いし出会いの確率
もうね、
まあニューヨーク少ないんですけどねみんなすれ違いって感じで人だけが多いんですけど、でほらセントラルパークがあったり、うん、ちょろちょろとパークあるんですけど、あれちょっと人工的ですよね本物じゃないじゃないですか、この本当の海とか
ストレス対策で街が作ったんじゃないですか、
そういう感じ、
そうそうそう、
なんかそういう感じで出来上がった自然っていう、うん、なんかの自然にあったものじゃないでしょうみたいな、そこに木を植えましたねっていうか本当にもともと生えてましたとか海があったとか砂がっていう感じあったのかもしれないですけど、うん、ねえ違う、本物じゃないじゃないですか、うん、本物じゃないって言ったら市のパークの人に怒られるかもしれないですけど、本物ですって言われるかもしれないですけどこうだってホテルがジャングルにあってじゃないですかここって、
うん、そうマングローブがあのここから100メートルか200メートルぐらい、うん、海と反対側に行くと、うんうんうん、マングローブがあるんですよ、
マングローブ
ジャングル、マングローブ
ジャングルなんだ、
そうだからすごい酸素の量も多分ちょっと多いし、こう開発がね進んでね、まずねこのトゥルムの良さが残ってくれるたらなと思うんですけどね、
これびっくりな質問を投げかけといて自分がびっくりしちゃって、将来の夢が今こう生きるだったから、じゃあまあ自然たっぷりもう海も目の前ジャングルの中にあってということで、そんなホテル早速 PR してもらいましょうかね。はい、
改
まっちゃってくださいよ。
あでも本当ズルノは、はい、まあ、ヒップスター的ではないんですけど、うん、本当トゥルムの本当にいいエッセンス、うん、昔のエッセンスをずっと残して、うん、もう木も生え放題、
う
ん、どんどんどんどんどんどんいろんな植物がもうわんさかわんさか生えたまま自然なままを本当残しながら、まあお客さんがこの海と海の風を楽しんだり星を見たり、もう 思う存分自分の素であの遊びに来れる、あの着飾ったりせずに、あの本当自分のスイッチオフに来るには本当にいい場所なんで、あの気軽にちょっと疲れたら、ズルも行こうかなぐらい の, あの何にも服持ってこなくても T シャツ 1、2枚持って、水着と T シャツ 1、2 枚持って、もう思いっきりここの空気を吸いに行こうかなぐらいの感覚で、あの遊びに来てくれたら、あの私たちもロバの山頂も、あの犬もわさわさいますけども、ね、猫も
本当もうだってチェックインした時に猫ちゃんフロントデスクに座ってましたからね。
そう、一人勝手に来ちゃって住み着いちゃったんですけど、まあ、みんな共生しながら、いろんな、まあ、ここのメキシコ人のスタッフもみんないい子ばっかなんで、あのダラダラしに、
ダラダラしに、
ダラダラしに来ても、本当もうすっぴんで、あの着飾らず、あのオフってなったらちょっと来てくれたら、もう 2、3日ぐらいでだいぶパワーアップできるかな、
だってそうですよね、
自然のパワーすごいんですよ、
自然のパワー、自然のパワープラスそうマヤ文明のパワーも、
パワースポット、
パワースポットですよね、
そう本当。あとあのフェミニン系のなんかアスタマニアナ、
アスタマニアナ
です完成
いい感じですね。今ちょうど従業員の方が帰って、
みんな
素敵なね、
みんな録音してるって知ってるのにもかかわらず、ね、
明日間に合わないでいい感じですね、こんな感じで流れていくんだ、
みんなもダラダラしてる、してまあサービスとかね、ちょっとゆっくりかもしれないですけど、ニューヨークに比べると、
はいはい、でもかこね、あんまり
みんな素で、
ね、素ですよね、働いてる人もね、まあでも逆にサービスされる人もカチカチってやられるよりは
プロフェッショナルじゃないけども、みんな、みんななりに、
でも働いてる人もその方がストレスたまらない、
ね、あそんな感じ、みんな学校来る感覚かなってたまに思ったくらい楽しそうに、そうそんな場所なんで、
あいいですね、じゃあもう本当に骨休めとか、ちょっとリラックスしたいとか、
骨休め
な
疲れてます、
すごいことが出ちゃったんですけどだってもうね、ニューヨークから本当3時間くらいでね、
そう
来れますからね、
そう
でしかもほら西海岸からも東海岸からも近いじゃないですか、アメリカね、
そう、どっちかっていうと、でもニューヨークの人が多分オフに来るのかな、みんなここに来たら自転車レンタルして、
あいいですね、
ここら辺うらうらしてますよ、
うらうら、あみんな疲れてるからニューヨーク特に
本当、
ね、
本当に
寒いかったりもするし、
でも街はね本当あの本当に人間のエネルギーを、まあ、人とすれ違うだけでもね、結構エネルギーを奪われるけど、あでも人間が本当にエネルギーを供給できるのは本当そういう自然かなと思います。あんまりあのうちも施設的になんていうかな、まあ、外国に住んでる日本人の方だったらあの全然 OK って感じかもしれないけど、あの本当部屋もシンプルでシャワーとトイレ、あとまあベッド、あきよみさんが泊まってる部屋はあの普通のベッドだけど、他の部屋はこうハンギングベッドでこう揺れる感じ、
揺れる感じいいですね、ちょっと揺れながらね、またあのバスルームのドアとかないですよね、
そう
ないですからね、
あのみんな素で
素のまんまですよね、さらけ出して
た感じ
ですよね、
ここでもっと親密になるか、ここでね、
じゃあほらカンクンとトゥルーム全く違う感じじゃないですか、
なんかカンクンもマイアミチックですよね、
なんかもう、ね、
行ったことないですけどマイアミには、
マイアミに、あでもイメージ的にね、でも
なんイメージ的に
だってほら
高級大型ホテル、
リゾートホテルみたいな、
もうここはもう本当個人経営、まあ大きい経営のグループとかも入ってきてるけど、もう個人経営でもうこじんまり、今うちは33部屋、
でも33部屋もあるんですね。
そうそう、そう、もともとは18部屋だったんですけど、うんうんうん、今年から
今年から一気に32部屋、ああ12部屋増えたんですね。
三丁効果まで、三丁が結構 PR で頑張
って、あのね三丁ちゃんね、あれは強い、なんかねマスコットキャラクターですね。
そう、なんか三丁、あのまあこれは外れるんですけど、なんかあのニューヨークの、うん、まあ、カップルがいて、はい、結構ビジネスやってるすごいバリバリのカップルだったんですけど、うんうん、その人たちがニカラグアぐらいまで南米いろんなスポットを旅行して、自分たちのウェディングスポットを探して、なぜかズルムに決めたのはサンチョがいたからって。
うわーすごい。
そう、
決定は
銀行家系の、わかります、そのちょっともうまさにヒップスターの人たちだった人が、なぜか三女がいたからって言って、ここでウェディングをみんなダラダラしてやってくれました。
でもあのね三女味あるわ。もう本当にだって部屋にチェックインして部屋から出たらこんばんはぐらいの勢いでなんか、
う
ん、そっと、
そう、明日もしかしたら三女の泣き声が7時ぐ
らい。
たまにトリップアドバイザーとかにちょっと書かれたりしてるんですけど、
ロバが泣いてると朝から。そう、でもほらね、ニワトリが泣くのと同じぐらいに、ね、
もっとすごいですよ山頂の鳴き声でも。まあそれが、まあ、
それが自然じゃないですか。そうそうそう、別にこれ機械的に、ね、泣かせてるわけじゃないし、いや聞きたいわ、明日楽しみ、明日の朝泣いてほしい。
山頂あのお客さんに恋しちゃったりしてね、部屋の前にずっとこう立って、こうやって出てくるの待ってたりするんです、
うわー、うっすー、かわいい。あんまりこうペットをウェルカムというかのホテルって少ないんじゃないですか。
少ないですね。
ズルムぐらいじゃない、
まあ、それが多分それをやると多分スタンダードになって、あのまあなんていうのかな、多分ホテル的にも多分面倒くさくないけど、うちはもう本当ペットを自分たちがいるから、うんうんうん、あのそれを好き、もううちを好きだったら来てくださいみたいな強気な、
ああ強気なね。でも、まあ、
そうなっちゃうけど、
そういうのがない、
うん、そう、ね、子供をダメとかそういうところもありますもんね。
あ、あるん
だ、大人
アダルトオンリーとかね、
あります。うちはもう本当何でも OK みたいな。でもそれが OK な人じゃないと無理かな。
何でも OK な人がじゃないとね。わあ、でもなんかいや、ぜひね皆さんは、うん、私もおすすめですよ。これはちょっと今日チェックインが遅くなっちゃったので、明日の海とか楽しみだし、
ね、明日はいい天気だといいですね。
ねえ、いや、じゃあこれ最後の最後 の、 あの質問になりますけれども、リスナーに一言、あ、どうですかね。
あの気軽に遊びに来てください、うんうん、あの待ちしてます。
そうですよね。ぜひぜひ。いや、この長いですよね、この、うん、こうなんだろう、癒しというか、
か
止まってきた、止まってきた、
止まってきた、
止まってる、止まって。いやいやいやいや、はい、今回の放送はここまで。いやー、トゥルムの自然いっぱいなエネルギーとマヤ文明のパワーでインタビューが収集つかなくなってしまい、なんとインタビューを収容しようと思っていたのに、そこから延々とトゥルムやホテルズルムの良さを、そして私たちが都会の生活で忘れかけてしまっていることなど深い話になっていきます。ちょっとね、インタビューが長くなったので、それではトゥルムメキシコ第2弾は来週再びホテルズルムより、不思議な力と自然のエネルギーいっぱいでお届けいたします。ですので来週は9
クリスマスイーブメキシコスペシャルでトゥルムとホテルズルムの魅力をガンガンお届けいたします。それでは See you next week! Bye bye!